今年も11月1日から3日にかけて、東京都墨田区錦糸町駅前にある丸井錦糸町店8階9階、墨田産業会館サンライズホールを会場に、サイトワールド2017が開催されます。今年のサイトワールドはこれまでとどこが違うのか。サイトワールド実行委員会委員長の荒川明宏さんに直撃インタビュー。現段階ではご紹介できる内容も限定的ですが、速報として皆様にお届けしたいと思います。3. サイトワールド2017最新情報、おすすめ情報ピックアップ。
今日が8月の17でしたっけ？お盆休みが明けたばかりなわけなんですが、今年の8月はなんか雨続きですっきりしない天気が続いておりますが、その雨とかを吹き飛ばすような楽しいイベントの紹介を皆様にお届けしたいと思います。今私は、東京高田馬場にある、ラビットですね。ラビット様にお邪魔しておりまして、今私の前には、ラビットの社長、荒川明宏さんに、いろいろお話を伺っていこうと思うのですが、今回は、ラビットさんの取り組みというわけではなくて、荒川社長が中心に取り組まれているサイトワールドのご案内をさせていただこうと思います。それでは改めまして、サイトワールド実行委員会委員長の荒川明宏さんです。荒川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速、その2017のご案内、リスナーの皆様も、あ、早くサイトワールドのこと知りたいよ、知りたいよ、と思っていらっしゃるかもしれませんが、実はその前に、昨年、初めてその、ラビットさんの方でサイトワールド実行委員が運営されました。昨年、初めてのことだったと思うんで、きっと、すごいさぞかし大変だったと思うんですけど、いかがでしたか？
そうですね、何をどういうタイミングでやってないのかですね、わからなくて、まあ、あれよ、あれよという間にですね、終わってしまったなと。もうあっという間に終わってしまったなというのが正直、実感です。
はい。当日の運営とかも含めて、何でしょうか、特にこの部分がすごい苦労したなというのを強いてあげるとすればどのようなことがありますか？
実際ですね、こう、中心になっているといろんなことが起きるんだなと。まあ、ここだけの話なんですが、ここだけの話ってみんな聞いてますよね。電気が飛んでしまったりとかですね。
そうですか。
しばらく経ってから何々を忘れたんだけど、っていうふうにですね、言われて、でも終わってから忘れ物って言われてもね、このゴミの中から忘れ物ひっくり返すのか、みたいな感じでですね、一生懸命ですね、忘れ物を探したりとかですね、まあそんなようなのが、私の記憶に残ってます。
はい、じゃあその中で、じゃあ終わった後に、ああ、無事に終わったよ、よかったよ、っていうほっとしたところっていうのは本当に大きかったでしょうね。
そうですね、もう、全部ですね、サイトワールドのですね、マリーからですね、墨田産業会館ですね、墨田産業会館からですね、荷物を全部出して終わって、終わったな、そしたらですね、カタログとかですね、残されたゴミとかでですね、会社はゴミの山になってしまってですね、あー、みたいなですね、部屋一個ゴミの山になっちゃったみたいな感じで、すっきり終わるはずなのにね、ゴミの片付けですみたいな感じでですね、まあ、ゴミの片付けも一生懸命やりました。
はい、そのサイトワールドの余韻浸る間もなく、その無事に終わったと浸る間もなくゴミの片付けに追われて、かと思えば早いもので、1年は早いもんですね。この2017ということで、サイトワールド2017、やはり今年も墨田産業会館サンライズホールで開催されます。一応もう皆さん、お馴染みのことかと思いますが、日程とかご紹介いただければと思います。お願いします。
はい、日程はですね、いつものように、11月1日、展示の日ですね、10時から、5時、2日も同じように10時から5時、最終日ですね、11月の3日は文化の日で休みの日ですが、この日は10時から4時までと、3日間開催されます。
はい、で今回も、8回で出店業者によると出店ですね、いろんな商品紹介とか行われて、9回でイベントが行われるというようなところは変わらないというところですよね。
はい、そうですね、はい、変わりません。
じゃあこの実際出店業者をご紹介いただこうと思うのですが、まあおなじみの業者さんもいっぱいいらっしゃいますし、これ全部紹介していたらこの時間あっという間に過ぎてしまいますので、今回その新規に出店される業者の方をご紹介いただこうと思うのですが、今年新しいのですと、木崎さん、ホヤさん、富士電機工業、あと丸井の錦糸町店も出店されるんですね。
そうですね。はい。
これ、モビエンスっていうんですかね。
はい、モビエンスですね。はい、
それぞれどのようなものを取り上げてる？
はい、富士電機さんは多分去年も出展されてると思います。
あ、申し訳ありません。はい。
あとですね、インテックさんというところがですね、出展しますので、全部でですね、新しい出展はですね、8社か9社だったと思います。
はい、こちらが詰めが申し訳ありませんでした。
いえいえ。
で、インテックさんはどのような？
インテックさんはですね、これちょっとややこしいんですが、インテックさん、富山とですね、東京のインテックさんがありまして、富山のインテックさんはどうやらですね、何ですかね、画像処理とかですね、そういうこうスマートフォンを使った誘導とか、なんかそういうのの、システム、何かの研究の発表のような感じのものかなという、具体的な商品名というよりはですね、そういったものかなというふうに思います。で、もう一つのインテックさん、東京の方のインテックさんはですね、最近出たですね、音声時計を出展する予定になってます。
はい。で、じゃあ、木崎さんの方は？
はい、木崎さんはですね、これはですね、白杖ですね。白杖と、まだこれ発売されてないんですが、非常にね、ちょっと私も触ったんですが、まあ、子供用の白杖なんですが、非常にグリップとかがですね、特徴があって、なかなかちょっと面白い白杖だな、というふうに思いました。この白杖とですね、あとですね、まあ、体を支えたりするですね、杖っていうんですかね、ステッキっていうんですかね、そういったものを展示する予定になってます。
はい、この子供用の白杖は結構ニュースとかでも取り上げられて、これまで大人用のやつを切って使っていたものが子供のために用意されたというので結構話題になったので、皆さんも何かでその記憶に新しいところかと思います。で、じゃあ、ホヤさんは？
ホヤさんはですね、私、どうもですね、まだ、発表間近ということでですね、何を展示するかは発表してくれるなと、こういうですね、私の話になってますので、ちょっとここではですね、発表できないんですが、まあ、でも弱視の人には有益なものなのではないかな、っていうふうに、ちょっと思ってます。
はい。では、ぜひ会場に行ってのお楽しみということで、この場でとりあえず一時お預けということで。はい。詳しくは会場でということで。じゃあ、丸井の錦糸町店さん。これ意外ですね、
はい。そうなんですよ。これはですね、今年の6月ぐらいからですね、何か協力できないだろうかっていうところにですね、相談に来て、話し合いをしてですね、まあ、どういうものかですね、思いっきり出店してみようということでですね、出店することになったんですが、何をやるのかは、まだ決まってないんです。
あ、そうなんですか、はい。でも嬉しいですね。この11回目で、これまで会場を借りてるだけの関係だったのが、加わろうという姿勢で、このように一体となって盛り上げてくれようという姿勢はすごい嬉しいものありますよね。
そうですね。なんでね、丸井さんとですね、ミーティングした時にもちらっと言ったんですけどね、まあ、視覚障害者が、こう、どういうところで買い物を困ってるかっていうとか、視覚障害者がですね、買い物こういう風になるといいな、みたいなことをですね、聞くといいんじゃないのかな、っていう風に、言っときました。段差がどうのとかね、バリアフリーがと、まあ、そういうことじゃなくてですね、本当にショッピングを楽しめると、こういうところにですね、力を置いて意見を聞いてほしいな、っていう風に言ってあります、一応。
なるほど、スタッフの対応とかソフト面も含めてということですね。
そうですね。はい。
はい、じゃあ、モビエンス。
これはですね、私のおすすめ商品の一つです。
何でしょう。
こんなこと言ってあげませんけど、以前ですね、リボというですね、iPhone 用のキーボード、売られていたんですが、それ今現在ですね発売されていないんです。これの新しいのがおそらく見れると思います。
あ、そうですか。はい、それは嬉しいですね。
で、この新しいリボなんですが、ちょっと値段もですね、いい値段するんです。結構いい値段するんです。3万強するんじゃないのかなっていういい値段するんですが、なんと、このですね、リボから音が出るんですね。で、リボにイヤホンも挿して使えるということなので、iPhone はもうカバンの中に入れといて、このキーボードだけで操作をしてですね、電話をかけたりメールを書いてできると。まるでですね、iPhone をガラケーのように使えると。
はい。素晴らしいですね。やっぱり何だかんだ言ってもスマートフォンはやっぱり視覚障害者の方物理キーが使えた方が便利だなっていうので Bluetooth 接続しながら使ってたりとかしてますもんね。
そうですね。私もですね、iPhone 使っていろいろ使ってたんですが、電話かけるのがですね、どうしても億劫になってしまうので、楽楽本のですね、楽楽ガラホですかね、昨年の12月に出たですね、 ボタン式の携帯電話に変えてしまいましたので。
あ、そうなんですか。
はい。電話はもうボタン式。メールを見たりするのは iPhone と。まあ、使い分けが便利だな、みたいな感じでですね。私も変えてしまったぐらいなので、ちょっとですね、リボは私も、注目商品です。
はい。
ちなみに私実物を韓国で見てきたので、なかなかいいなと思いました。
これは結構期待してもいいんじゃないかなという商品
ですね。ぜひ見てほしいなと思います。
はい。わかりました。じゃあそれでは、じゃあ、今は8階のフロアをご紹介したわけですが、じゃあ今度、1階上に上がりまして、9階ですね、
ちょっとですね、8階の方なんですけど、はい、今年はですね、今までですね、皆さん見に来るとですね、こう、新しいものないですかってよく言われるんですね。
はい。
ところが、この50ブースぐらいある中でですね、新しいものを見つけるのが、ちょっと大変ということで、今年はですね、新しく初めて出展した人だけをですね、ちょっと集めてですね、まず新しいものだけをさっと見て、それからですね、自分の好きなものを見るみたいなですね、見方ができないかなと思ってですね、新しいものコーナーみたいな感じでですね、見やすいようにちょっとまとめてみました。
あ、それは新規の業者が固まって出店してみたいな。
はい、そうですね。
素晴らしいですね。はい、なんかその心配りは意外と思いつきそうで思いつかなかったと申しますか。
そうですね。まあ、ちょっといろいろな事情がありまして、ちょっと今回はですね、試しにやってみました。
はい。でもきっと来場される方には嬉しい配慮だと思います。
そうですね。去年受付のところに行ってですね、新しいとこないですかとか、今年は何が目新しいのとかって、ね、よく聞かれるんですね。だからそう、で、何番と何番と何番とって言われても、わかんないですよね。
そうです。現にこうやって今収録を行いながらも、あ、これ去年出たよな、とかいうチェックしながらやってましたもんね。でもそういう意味では本当に、荒川社長当事者ならではで、着眼点は早速素晴らしいなと思います。では、早速9階に移りまして、9階のイベントが、目白押しです。これは、私ども、日毛連も行いますし、あと、日本展示普及協会さんの、展示、何歳の誕生日っていうの、これ毎年お馴染みですよね。
そうですね。
去年が126歳、その前125歳、今年は127歳という。
はい。
それから、NTT ドコモさんのハーティー講座があったりとか、大運会さんがあったりとか、それからアイデアコンテストとかもいろいろございます。でですね、今回ピックアップして、やっぱりご紹介したいなと思うのは、このサイトワールド実行委員会が主催するイベントがあります。どのようなイベントかっていうのを荒川さんにご紹介いただこうと思います。お願いします。
はい。今回はですね、聴覚、耳をテーマにやってみたいなというふうに思いました。視覚障害者、どうしてもですね、こう目が見えなくなってしまった。これはしょうがないことだと思うんですね。でも、今度は大切にしなくちゃなんだな、耳だと思うんですね。でも、ついついですね、こう耳の大切さっていうのをですね、私たちは忘れているんじゃないのかな、なんていうところでですね、そういうのをちょっと取り上げてみたいなと思ってます。耳が聞こえなくなると、あ、こういうふうな、大変さがあるんだな。これはですね、盲聾の人を理解するっていうことも含めてですね、私たち再発見してきたらいいんじゃないのかなというふうに思ってます。
視覚障害者の方々、その感覚を頼りに、移動されている方が多いですから、片耳聞こえないってだけでも、随分把握の仕方が変わってきたりとか、あと今やっぱり高齢化が進んでいますね。ですから、視覚障害者の方でも聞こえにくくなっていくってことは、往々にあり得るわけで、だからこそ皆さんに関心を持ってほしい話題だと思います。皆さんもぜひ一言だと思わないで、ぜひ今は正常に動いてるかもしれないけど、ふとした瞬間で何か起こるかわからないっていうことのために、その耳とかを改めてその見直す、いい機会にしていただければなと思います。
そうですね。そしてこれを知るとですね、また盲聾の人たちへのですね、コミュニケーション、そういうのもですね、視覚障害者側から積極的に取れるようになるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけど。
はい。そうなれば素敵ですよね、本当に。でですね、荒川社長は具体的にこのイベントでどのようなことを企画されているのか、ちょっと具体的にお話しいただければと思います。
はい。まずですね、盲聾、目と耳がですね、不自由な方、まあ、この人たちはですね、どういうふうにコミュニケーションをとっているのかと、そして、目が見えない状態で耳がだんだん聞こえにくくなってくると、こういう中で、まあ、生活をですね、こう、どのようにですね、こう、克服していったのか、こういうですね、まずシンポジウムを前半に行いたいと思ってます。で、今度は午後の方ですね、午後の方は実際にですね、こう耳がちょっと聞こえにくいなって言った時にですね、まあ、どういう補聴器を選んだらいいのか、またはですね、耳のケアはどういう風にしていったらいいのかっていうのをですね、専門家に話をいただいて、そしてですね、 後半1時間ぐらいのですね、自由な時間でですね、耳が聞こえにくくなると、どういう風になるのかなっていうですね、ちょっと実体験をしてほしいなというふうに思っています。
はい。でも、やっぱり専門家の話を聞けるっていうのはやっぱ大きいですよね。で、早速ですが、じゃあ皆さんここまで来て、あ、サイトワールド行ってみたいな、2017も行ってみたいって、11月1日、2日、3日は飽きたぞって、今からもうスケジュール確保している方もいらっしゃるかもしれません。でですね、そんな皆様が楽しみに待たれているガイドブックですね。こちら、まだ現在制作中ではあるんですが、実は予約を受付しているということで、荒川さんの方から、お問い合わせ先、ガイドブックの受付先ですね、をいただければと思います。
はい、お願いします。ガイドブックの方はですね、ラビットの方に電話いただければと思います。電話番号が 03-5292-5644 です。今の段階ではですね、墨字展示のガイドブックですね、10月の頭にはできる予定ですので、お申し込みいただいてですね、10月の頭に出来上がったら、随時ですね、発送したいというふうに思っています。
はい、03-5292-5644 番ですね。皆さん結構関心の高い話題ですので、結構電話が集中したりとして繋がりにくいことがあるかもしれませんが、その際、辛抱強くかけ直していただければと思います。それではこのようにインタビューをお届けしてきましたが、最後に荒川社長の方からこの番組を聴くリスナーの皆様にメッセージをいただければと思います。お願いします。
はい、サイトワールドはですね、こう新しいもの、そういうものをですね、こう知るいい機会だと思います。そしてですね、こう視覚障害者に馴染みのない企業も出てます。そういった企業にですね、もうちょっとこういう風に、ね、なるといいんだけどっていうですね、そういうですね、ぜひ視覚障害者側からのですね、積極なアプローチをしてもらえるととっても嬉しいなというふうに思ってます。
はい、今回はサイトワールド実行委員会の委員長の荒川明宏さんにお話を伺いました。荒川さん、お忙しい中お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガイドブックなどのご予約はサイトワールド実行委員会、電話 03-5292-5644 で受け付けています。ご希望の方はぜひご連絡ください。
このコーナーでは視覚障害者向けリコール情報広報委員会と、それからサイトワールド2017についてお届けしてきました。ところで、せっかく共有品推進機構さんと日本テント書館さんがいらしてるので、実はこの共有品推進機構さんと日本テント書館さんはあるイベントに深く関わっています。とっておきのアイデアコンテストですね。はい、この放送をお届けしているのは9月ということで、もうちょっと締め切りは9月の8日までだったと思うんですけど、ね、はい、応募状況いかがですか？
まあまあそこそこなんですけど、夏休みの宿題として、盲学校にお願いしている部分がございますので、それを待つと、去年は200件ぐらいあったんですけども、まあそれ並みには行くかなとは思ってます。
はい。で、はい、サイトワールドで表彰式が行われますよね。
はい。
アナウンスお願いしてもいいですか？
では11月3日これ祝日ですけれども、10時30分から12時までで、アイデアコンテストの表彰式を行います。入賞作品のご紹介と、まあ、実際来ていただいて授与、
そうですね、
表彰状と、ちょっとしたもの、ちょっとしたもの、
粗品、
粗品じゃないよね、
ちょっとしたあれだ
よね、商品、表彰状と商品を渡します。で、それを、まあ、考えついた、経緯とか、こういうことで、まあ、必要だなと思って、見えない、見えにくい私だから考えついたとっておきのアイデアコンテストとしての、目的をそこで達成する。第2回目なんですね、今回ね。で、商品化とかすればもっといいんでしょうけれども、はい、そこまではいかなかったですね。
まあでもいいきっかけになったんじゃないですか。またこのコンテストが3回、4回で続いていくことを考えるといい足がかりになったんじゃないかなと思います。
はい。
ということで、ぜひ11月3日サイトワールド、表彰式、皆様足をお運びください。以上、話題最前線をお届けしました。それでは、日毛連声の広場、レギュラーコーナーへと続きます。